まあそれは全くないですよね。なので、まあ、結局ですね、こういうふうにしてみると成虫が異性と出会うというのは納得いくけども、卵や幼虫やサナギは何ら異性が出会う意味はないわけですから、別の目的があるというね。まあ結論的に言いますと、先ほど言った自分が毒があるぞということをね、他の生き物に知らせるためです。これはですね、このイリオモテボタルっていうね、今ちょうど尖閣列島のね問題で、ちょうどこう台湾じゃ中国と、ね、境目のある島なんですが、そこの島にね住んでるボタルです。これはですね、まあこれはねボタルのお母さんですよ、これ。このホタルはね、幼虫のままなんです、体を、親の子ね。で、何してるかっていうとですね、ここが、このお母さんが産んだ卵なんですよ。この卵を守ってるんですよ、ね。で、ホタルをね、食うような、中にはムカデだとかですね、カメムシの仲間にも独特なのがいます、わずかにね。で、それはまあ非常に少ないんですけども、そういうふうな外敵からですね、守るためにこういうふうに光ってます。で、ですね、時々こういう話するんです、ね。いや先生食わないって言ったけどね、魚がいるとは食いましたよと、ね、で鳥も食っちゃいますって。だけども、ね、重要なこういう、ね、経験のない個体は、ね、毒でだとかね、我々だって、ね、食あたりをの経験がなければね、これぐらい食っても大丈夫だってこうね食べますよね。で後になってあれ食べたのが悪かったっていうのが分かりますよね。それと同じです。こういうふうに光ったものを食ったらですね、後でお腹が痛くなったってなれば、次からは食わなくなるので、そういうふうに、ね、食われないような手段のことを、まあ、警告食と言ってますけども、これは警告のために光ってるということです。まあ、先ほど言いましたけどね、一つは、ね、今のは、ね、成虫は、自分の卵を守るために光っている。そして、もちろんですね、光っていても食われてしまうかもしれません。でも、毒がありますもので、食った動物は、まあね、鳥なんかだったら、後で吐き出したりとか、ね、下痢を起こしたりします。で、そういうことで、こういうものは二度と食いたくねえっていうことが学習されるということです。で、次にですね、まあ、このホタルについてね、少し、ですね、保全っていうかね、ホタルの保護について少し話をさせていただきます。実はですね、まあ、長野県内はね、昔はね、ホタルの、ね、はいっぱいどこでもいた県だと思います。しかしですね、今、皆さんの中でも実際にホタルをね、保護されている方もいらっしゃるように、今は非常にホタルのいる場所っていうのは少なくなっています。で、まあ、一つはなぜ少なくなったかということがございますけどですね、今ですね、ホタルを守るということですね、さまざまな問題が起きています。ね、まあ、一番大きなのはね、ホタルがね、まあ、皆さんご存じないかもしれませんが、何十億という産業になっているんですね。ホタル産業がなっているために、ホタルをお金に換算しちゃうんですね。そうすると、まあ、いろんなことが起きます。で、ね、これは松本市にあるですね、メトバ川という市内中心部を流れるような川なんですね。今から二十、ね、数年前に、いたホタルがいた状況です。源氏ホタルですけど、黄色く光っているんですね。で、ここはこんな感じです。で、最初僕が言いましたように、ね、2秒型と4秒型がね、どこにいるか、なぜそういう2秒型と4秒型がいるかのかということをですね、研究するためにいろんな場所で材料を取ってですね、実際に測ってましたので、まあ、ここの松本市内のですね、ボラという地区も結構たくさんいるボタンがいるということですね、調査しています。で、ここはですね、町からですね、まあ、5、6キロぐらいの距離にあるんですね。比較的、自然豊かなところです。で、まあ、ここのホタルもね、実はちょっと減少してきてるんですけども、それでもですね、ここにはですね、いろいろな昆虫の珍しい種類もですね、青原昆虫だとかですね、いろんな、まあ、有名になってる カワセミとかですね、そういういろんな鳥アトムがいるので、まあ、この辺をこう自然の環境のこういい場所としてですね、教育の場に使えたらいいなというふうな思いがあってですね、こう活動を始めました。で、ここはですね、まあ、先ほどホタルがたくさん飛んでたのはこんな状態で、昼間を見るとこんな感じの状態です。で、まあ、この道路のよあ道路の横にですね、ちょうど舗装された道がついていてですね、この約1キロ半ぐらいのね、距離をずっとホタルを見ながら散策できるような状態になっています。で、まあ、こういうところもね、この河原の中の草を刈ってしまうとね、やっぱりホタルが減ってしまいます。これは何かというとね、この河原の中の草があるとってホタルの休む場所なんですね。もう一つはこういう木のところにもたくさん詰まっています。ここもホタルの休む場所として非常に重要です。で、あとはですね、明かりですね。明かりも非常に。で、まあ昔はこんな国で、まあちょっと今辺も減ってますけどですね、最近ではここもホタル祭りみたいなものをやって、できるだけこの場所を多くの皆さんに知っていただいてですね、そのこういうホタルが住めるような自然が残っていることの重要性をですね、知っていただこうということで活動しております。で、実はですね、また後でご本職をお見せしますけども、松本市のね、ほとんどど真ん中に近いようなところにこういうですね、まあ、平均ホタルがたくさん住んでいる環境がございます。で、これはですね、もともとですね、ホタルが今からですね、10年ちょっと前にですね、市街都市開発をするということで、大規模こうですね、造成されるようになった水田地帯にですね、そこにもともと平均ホタルがたくさん住んでいてですね、市民からですね、このホタルを何とかして残せないかということで、僕のところにですね、たまたまですね、問い合わせがあったので、僕はですね、ここではですね、ホタルだけではなくて、ホタルも住める良い自然を残すようにということで、ですね、ホタルが住んでいた場所の泥もですね、植物も全てを移転するように提案しました。で、まあ、ここ、まあ、ちょうど今から2003年にですね、この開発があってですね、ちょうど今年10年目なんですけども、今年はね、何回知らないんですけどね、非常にたくさん出てきて、この水路がですね、長さたった40メートルなんですけども、そこに一番多い日で1300キロの出てきて、で、まあ、これなかなかですね、苦労の多い保全活動だったんですけどね、2006年に、この庄内ホタルと水辺の会っていうですね、ボランティアの保護団体ができてですね、で2006年にですね、最初仮移転した水路がですね、今度は本格工事ということですね、本格工事が2006年から7年にかけてありました。で、なかなかですね、難しいのは、最初に、ね、ホタルがいたのを上手に動かしてもですね、その後、あとはまた本格工事って工事がちゃんとあるんですね。その工事の時に、きちんとせっかく移転してきた生き物が存続できるかどうかが一番要になります。で、これが平均ホタル、幼虫が食ってるんですね。で、ここがですね、もともと、このほとんど水路には見えないかもしれませんけど、この水路の中にですね、ホタルがいたわけです。これちょうど移転する同じ日です。11月7日にこの水路を移転するということになりました。で、同じここの水路ですね、一生懸命最初は人間が手掘りでこう掘ったりしてですね、これちょうど11月7日なんですけども、今度はですね、ショベルカーでこうそんなところを掘ってですね、移転する。それで、今度は移転した先がここです。ね、同じ日にこのですね、別の水田の跡地にですね、これが新しくできる公園の中に、今までこのですね、住んでた場所の泥とかですね、植物とかそういうのを全部移転したんです。で、こういうふうなことをするとですね、どういういいことがあるかっていうことなんですけども、ちょっと次に見てください。 これがですね、その、10日後ですね、これまだ来ないように。ところがですね、これがですね、次の年の6月です。ね、さっきの、ね、動かした場所がたった、ね、来年の6月ですよ。真冬は全然植物あげないのね。半年も経たないうちに、これだけの植物がどんどん茂ってくる。ね、これは先ほど言った土の中に植物の種が残ってたり、植物そのものを移しているので、ね、まあ言うならば、ね、外来種や他からがの生き物が入るよりも先に持ってきた生き物がどんどんどんどん活動を始めるということで、非常に早く自然が復元するということです。まあこのね、そういうお話をするとね、非常に単純なことなんですけども、こういうことをやったのは全国で初めてです。ね、まあ言うならば、普通のホタルをね、保全したいっていう人は、ホタルとその餌を動かせばいいっていう発想ですので、我々はホタルも住めるような良い自然環境を作れば、自然にホタルは住めるようになるんだと。まあそういうふうな考え方でやってます。で、これがですね、2007年になってですね、まあその、本格工事が始まったちょっと後ですね、これを見ていただくと分かるんですけども、ね、この水路の土手とかそういうところはね、本格工事をやっても全くですね、触らない土のままの土手を作ってあります。ね、あとはですね、まあ、このこういうところを石積みにしてあったり、まあ、これはですね、なかなかまあ、僕らが言うのもあれですけども、大変な作業ですね。まず、市役所の後援課っていうのは、こういうことをやったことないので、こんなもの全然ダメだと。汚らしいから絶対ダメだっていうふうな反対が起きてですね、まあ、民間から入った課長さんが一人だけですね、賛成してくれて、なんとか持ちこたえた。あとですね、町内会なんかも、ね、こういう汚らしい環境、ね、虫がはぐくったり、ね、そういうことを害虫も出るからやめてくれっていうふうなことがあったんですけど、まあ、いやそれはそういうふうにしないとホタルは住めないんだから、ホタルも住めるいい環境になりますっていうのはね。で、実はですね、2008年になるとこんな感じですね。まあこういうふうな草がいっぱい生えた環境を見てですね、皆さんがどういうふうに思うかっていうことですね。まあ、我々は自然環境っていうのは、そのね、我々に全て心地いいものではないですよ、ね、まあ言うならば一般ね、公園みたいな、ね、造園された庭園みたいなものがいい自然だというふうに思っていると、ね、どんどんどんどん自然を改造しないとダメになっちゃうんだよね。だけども自然というのは、そこをよく調べてみれば、いろんな生き物が住んでいてですね、そしてそういうところをですね、まあ、僕は子供たちとかね、そういう人たちにそういうところでいろいろ遊んでもらうとね、まあ、子供が遊ぶっていうのは単に遊ぶというふうに思われるかもしれませんけども、塾とかね、まあ、塾といったら怒られるかもしれませんけど、何でしょう、机の前で学ぶことがみんな教育だと思ってるね。そうじゃなくて、こういうですね、自分で工夫して遊ばないといけないような場所っていうのはですね、まあ僕から言ったら子供はね、賢くなると思う。自分で考えなきゃ何にも面白みはないんですよね。この中で、ね、いろんな生き物を取ったりね、して、そういうのがどう面白いのかっていうのね、これがどんどんやってるとどういうことになるかっていうとね、子供たちが他の子供たちよりもね、いろんな生き物のことによく知っておれば、ね、学校の中でもね、あの子をよく知ってるってまた褒められたりすることにもなります。そして、そういうことが面白いっていうことが分かると、どんどん学問的なね、関心も高まってきます。なので、その答えが分かっていることよりも、自分でどんどん工夫しながら、ね、やっていく。多分、まあ、我々大人の世界ってみんなね、自分で工夫してやっていかないと、答えっていうものはありませんよね。そういうふうな、ちょっと話が失礼しましたけどね、ここではですね、こっちの方にも大商店街ができてますので、その頃になるとですね、周りのこう明かりをね、避けるためにこう露出をやったりですね、いろんな活動をします。 最初はですね、こういうのやっててね、そのうちですね、少しホタルが出てくるようになると、この商店街の人たちも、ね、協力していただいて、このホタルの出るシーズンは、みんな消灯してくれてます、この近くをね。で、それなので、だいぶですね、皆さん、ホタルもですね、住みやすくなってます。で、まあ、このね、我々はまあこのホタルが住むためにはですね、いろんな生き物が関わっている関係があるので、ホタル以外の、ね、生き物もどんな生き物がそこにいるのか調べたり、子供たちであるよね、この川の中に入っていろんな生き物を取ってもいいですよ、ホタルを見に行ってきた人はホタルに触ってもいいですよ、ただあんまりそこまでたくさんいないので持っていかないようにしてください、そういうふうにするとですね、子供連れの親が、ね、いっぱい来ます。でそして子供の親もね、ホタルに触ってるのはすごい喜んで帰りますよね。で僕はこういうふうな活動っていうのは自然を体験することが大事だと思う、ね、公園みたいなものでもね、柵の外から見てるだけじゃね、自分たちがやっとの世界と違う世界なんだよね。それではねやっぱり大人までその持ちこたえられるような自然がね大切だっていう心は育っていかないんじゃないかと。で、で今はですねこう完全に周り町になってますけど、まあ、こんな風な状態になってます。これがちょうど8年の状態ですね、それで、ここのこですね、町会のこホタルの水路での、ね、運動はここに、最初はですね町の再開発に伴う平均ホタル生息が消失で平均ホタルを救おうという話で行ったんですけども、平均ホタルを地元に残す活動の始まりで、ホタルに限らず地域に残った自然を大切にしようと。で、そこのホタル水路のスローガンはその松本の原風景のような状態にしようということでやってます。そしてそうですね、その次あくまでですねホタルも住める良い自然、良い自然環境を目指してですね、この地元に残る自然を残る自然を残してですね、市民の自然に対する関心を高める場にしたいということで活動する。で子供からお年寄りまで楽しめる場にするということで、今年はですね比較的この新聞社がよく取り上げてくれたので、このたった40メートルの水路なんですけどね、2000人余りの人が見に来ています。でまあこのこういうのはこの先駆的な事例なので、こういうことをね、少しでも多くの場所に人に知っていただくなり、あるいは他のところで協力依頼があればですね、我々は全くボランティアで来てそういうことに協力しますということで、活動します。で、今度は最後にちょっとカムリキャムの姫ボタンなんですけど、これがね、これがですね、ボタンです。で、まあ1センチ弱、大体、この長さがですね、1センチですので、大体、6、7ミリの大きさだということが分かっています。で、はい、いいですよ、今度ね、こう積んでいきます。で、そうですね、まあこの、非常にちょっと、ですね、動画がですね、ちょっとミスがあって、そっちの中はそっちやった方がいいかと思うんですけどね、ちょっと重そうですね。ホタル、実を言うとですね、あんまり、こう今日もう、ちょっとすいません、ここでホタルが出てきてですね、本当はですねカムリキ山の中で撮ったホタルが出てくる予定だったんですけど、なかなかそういうのがですね、ちょっと僕そういう能力が少ないので学生さんに頼んでたんですけど、ちょっと来なくてですね、まあこんな風にですね非常に、ホタルって活発に動く動くホタル、林の中の林床でですね、植物の上にこうたくさん止まったりとか、で先ほど見ていただいたように非常に強い光でですね、真っ暗闇の中で光るのでね、見るとなかなか感激するので、はい、お手伝いします。 それで、これはですね、このカムリユキ山の上からですね、ユウスゲという植物、ね、これは今県内でもね、絶滅危惧種になっている中ですね、非常に少ないですよね。絶滅危惧種のサヒメルリカミンといって、ね、ですね、県内で、数箇所にしかいない、カミキリ、ルリ状したカミキリなんですけど、ね、これがね、ほとんど、ね、今絶滅してて、今1年に数匹しか見つかってないんです。で、まあ、こういうふうな種類が住むようなこういう植物がこの山には生えてますので、ね、非常に豊かな自然が残っているということです。で、これはですね、一昨年ね、皆さんが行ってですね、この一晩泊まってこのですね、こもるための部屋ですね、建物ですね、みんなでこうお酒飲みながらですね、こうホタルタンギングをしたり、いろんな演奏もいろいろしていただきましたけどね、もうこの時間にはちょっとすでに帰られた人もね多くて、ちょっと人数少ないんですけど、確か14人泊まってたと思います。うん、なかなか楽しい会で、ホタルをこう探れるんですね、いろいろ楽しい活動をしたら、これ、まあ、本当、最高じゃないかと思いますの で, です、ね、ぜひ、今年も、皆さんと一緒に26日の夜ですので、行きたいと思います。大体、お話としては以上なんですけども、はい、どうもありがとうございました。
私はこの大先生の学者さんの後で何かできるわけではございませんが、まあ羽根の蛍のことで、少し説明してくれと、まあ、サランドの会の、会長で、羽根の蛍、観察者仲間の塚田正史さんに頼まれて、まあ、他ならぬ羽根の蛍のことでここに立たさせていただいております。赤面で降りるか、ホタルの輝きで降りられるかは定かではございませんが、よろしくお願いします。羽尾のホタルはの水系はカムリキ山を水源として、東側を流れる、湯沢川、それから西側を流れ下る小沢川、そしてまた聖山を水源とした大池水系の、富谷沢川などがあります。そこから広範囲に飛翔するホタルは全て全部、自然発生ですね、幼虫は放流しておりません。まあ、そういう環境のいいところでございます。まあこの羽尾のホタルが、これだけ出たわけですが、現在千曲市では自然発生している場所は、羽尾、それから八幡、それから調和の、まあ、3地域で、他からの情報はないわけですが、まあ、各地で小規模な発生は見られておると思います。今年も、ホタルの発生は6月7日に記録されました。最初の、 12、3日から本格飛翔が始まりました。観察を始めて大体、12、3日からの、本格飛翔がほとんどだと思います。まあ、この小田原のホタルの平成9年を中心として前後に、平成9年には大発生をいたしました。これは、まあ、羽用の、集落の農排水の下水の効果ではないかと思われておりますが、それ以後は、小田原のホタルは減少を続けております。この減少の原因は分かってはおりません。豊沢川と吉野沖も観察しなければ、羽生のホタルということにならないので、観察者をお願いして、観察を始めております。湯沢川のホタルは小沢川より少し遅れて発生しましたが、現在は、小沢川のホタルよりもかなり大きな、多く飛翔しております。その中でも特に注目されるのは、湯沢川の下流域に、三面コンクリートの河川ですが、その川西からホタルが発生飛翔しているわけです。この三面コンクリートからホタルが飛翔発生するということは非常に珍しいことではないかと思います。まあ、私は学者さんではないから、そういった学者さん的なことは分かりませんが、体で、まあ、見て歩いた、まあ、結果の話であります。まあ、今手元にお配りしてある、資料は平成18年からの、結果が、記載されておりますが、平成21年度からは、観察者を各河川の河畔のポイントの近くのお宅に、お願いしまして、20数名をお願いしまして、観察を続けております。小沢川は弥勒より、三島まで、湯沢川は羽生バレット城周辺から、須坂下流まで、豊沢川は、棚田下から阿比山田、強立ケーキ上まで、範囲は、広く大変ですが、観察者をお願いして続けております。これからも地域の皆様方と共に、自然環境を大切にし、更科の里の羽生ホタルが頑固飛翔するよう続けてやっていきたいと思っております。ありがとうございました。
中にはヒメボタルは生息できないんじゃないかと思うんですけど、 林さん、つまり湿っちゃったようなところ、うんうん、上杉山の頂上はあの草刈りがよくされてて、あの部分的にこう茂みがあったりして、あの住みやすい環境になってるっていうことがあるんでしょうか。それとある時から住むようになったのか、昔からいたのかっていう、その辺も教えていただきたいと思います。
はい、そうですね、まあもともとあるとね、やっぱりその木のあるような林床っていうんですけど、こう上の方にこう高い木があってね、下の方にこう下映えみたいなこう、ね、あ、はい、あの下映えのような木がね、あの草が生えてるようなところに高い。で、まあですね、もともとはね、その信州 の, その山にはですね、たくさんいたんだと思います。で、いなくなった原因というのはですね、一つはやっぱりその造林することによってね、下草がまずないような環境が圧倒的多いですね。そういうところでは、まあ言うならば、僕はいつも言うんですけどね、基本的にたくさんの生き物、いろんな生き物が住めるような環境にはね、いろんな珍しい生き物も住む傾向が強いんですよ。で、それがそのどんどん、まあ、昔からね、生き物をこう関心持って見ていただいている方は分かると思うんですけど、どんどんどんどん生き物が減っていって、今日ちょっとそういう話しなかったんですけどね、世界中でね、1年間に4万種類ずつ生き物の数が減ってるって言われてるんですよ、ね、それで多分今ね、僕らが子供の頃にはメダカだとかカエルとかですね、イモリとかね、そういうごく普通にいたような生き物がみんなね、絶滅危惧種になってる。で、カエルなんとかね、普通の両生類なんか3割から4割が絶滅危惧種なんですよ。で、もうその昆虫なんかはね、もともとどんだけいたかわかんないので、それが絶滅危惧になったっていうこと自体が分かってないんですけども、まあ、実際に我々やってる中で、皆さんタガメってこんな田んぼにいたのを見たことあると思うんですよね。あれはもう長野県内からもうすでに絶滅してます、うん、でそういうふうにね、いなくなってる生き物をほとんどいなくなってる。あとはカエルの仲間でもね、今アマガエルとトノサマガエルとかダルマガエルぐらいはいるんだけども、皆さんの中で赤ガエルとか見てる人います？見てる赤ガエル、ね、昔いっぱいいた。あとはね、土ガエルってこう、まあ、よくババガエルとかこの辺も言ってるんじゃないかと思うんだけど、そういうカエルもね、いっぱいいたんだけども、今はそれも別々の種類になってほとんど見つかってないんですね。そういうふうに、家の周りにいっぱいいたような種類がね、みんな住めない環境なんです。そうするとね、どういうことが起きるかっていうと、そういう普通にいた種類がいるといなくなると、その普通のいた種類にネッタを食っていた生き物だとか、そういうものがもう全然住めなくなるんで、要はドミノみたいなものですね。あるものが倒れると次のやつも餌がなくなるんでまたいなくなるっていうことで、もうドミノ倒しみたいにどんどんどんどんこう自然の中の生き物がね、極端に減ってくるんですよ。で、まあ、僕らがそういう自然を大切にする心を育てないといけないというふうに言ってる理由は、今皆さんが見てるようなまだ普通にいるような生き物がね、今から30年40年先の人たちにはですね、見られなくなるということなんだよね。で、例えばホタルにしろ、ね、いろんな生き物が、僕らはこう子供の頃いてよかったねとか、まあ、皆さんこうね、そういうのが復活したらいいなと思ってる人たちがね、次の世代になったらもうそういうものがほとんど見られなくなる。そしてもう一つ大事なのは、僕は、ね、人間の食料やいろんな医学医療にしろね、全てのものがもうね、食べ物はとかいろんなものがね、生き物の上に人間成り立ってるんですよ。で、生き物がどんどんいなくなったら、じゃあ人工食でも食べるんですかじゃないですけどね、そういうふうに人間の生活自体にもやっぱり危機がやってくるって僕は思ってます。なのでやっぱり自然を大切にするということは、次の世代の人たちや、ね、未来の世代の人たちにもね、安心してやっぱ生活できるようにすること、 もう一つは、ね、我々が子供の時に、例えばカブトムシ取りしたりクワガタ取りしたり、トンボ捕まえたりいろんなことをしてね、ホタルを捕まえていろんな生き物を捕まえて遊んだそういう経験をね、それは僕らは非常に面白かったなと思いますよね。そういうことがやっぱり未来の人たちにね、できるようにしてあげること、それはね、多分先ほどちょっとオーバーに表現しましたけども、多分そのね、今言ったのに言うとゲームのように必ず答えが決まってるものじゃなくて、自分で工夫して面白くしていくっていうやつはね、創造性がどんどん出てくると思うんですよね。そういうことをやっぱりそのですね、子どもたちにもぜひ、ね、分かってほしいし、あとはそういうことを大人の方にその子どもさんとですね、若い特にお母さんであればそういうお子さん連れで来ていただいて、そういうのを見ていただくと、ああちょっと話が飛びついちゃいますけど、あそこの場合はね、ですから臨床があって、スタッフさんがいっぱい入る、これ山頂にねすごくたくさんいたっていう理由はもう一つ理由がはっきりします。山自体はね非常にいい環境で、草がね山の上だけいっぱい生えてたんですよ。でそうするとそれは一時的にすごい増えてるんだけども、でもねその元はね山の中にあるああいう草のあるたくさん住めるような環境があるからね、そこからやってきたホタルがたくさん住んでたんであって、ああいうふうな環境をずっと作っていればいいってわけじゃない。やっぱりもともと住めるようなそういう自然があることが、その周りにちょっといい自然ができたらそれに一時的に高くなるというか。
あそこもう一つ関連なんですけど、はい、そうすると頂上のこの周辺で、はい、昔のその臨床が残っているようなところであれば、
うん、
見えないけれどもいる可能性もある。
いやいや、それはもう僕ら行って山の中あるしょっちゅう見ましたけど、山の中いっぱいいますよ。
あ、そうですか。
うん、その登り道の横の方をよく見ていただくとね、いっぱいいます。うん、多分一番上の山頂のところがね、見晴らしがいいのですよく見えて、たくさんいるように見えるんだけども、でも実際の量はね、山の中の方が圧倒的なんです。やっぱり山の中もね、もともとは住みやすいんだから、
ありがとうございます。はい、
他にどなたか、どうぞ。2点お尋ねしたい。1点目は私は仲間の人方々と一緒にホタルの復元ということを考える、
はいはい、
幼虫を放流している場所がで、例年その幼虫をたくさん見てるんでしたが、今年の集計してみましたら、幼虫は放流した方はいつも6月の初め頃からも発生したんです。で今年もそうだろうと思って見てみました、調べてみました。ところが結果は現地じゃない、自然発生のまだ6月の中旬頃からたくさん発生してるんです、ね、だから幼虫放流した方はそのほとんど発生が見られない、その原因は何だろうと考える。それと先ほど先生のお話の中でホタルも地中から出てくる発生するのは雨の降ったりっていうふうな出ましたよね。ですからいつも6月の初めの出る6月前前後は非常に乾燥したと思う。だから、まあ、皆さんと検討はしてないんですが、そのような乾燥による原因だと考えてよろしいんでしょうかというのが一番目。二つ目はね、私はホタルが出る川はどんな川って聞かれる。で、7、8年ほど前にパソコンで知ったのは、川ニラが食べる珪藻ですね。珪藻をもとにして水質を調べる。 識別計算文法っていうのを私8年ほど前からあの、まあ、興味に沸かして調べてみました。でいろんな顔を調べてみました。全部で40いくつ顔を調べてみました。そしてね、その3年ほど前にその結果をまとめてみたらびっくりしたことは、ホタルの発生する川は私のあのそのやり方の統計でね、オダクの、オダク指数が 1.50 以下のものところで全部発生している。それ以上のところでは発生が見られない見られていない。そこで現在もそうですが、そこで皆さんとホタルの発生する川は一つの目安として、あのオダク指数、オダク指数、オダク指数って言うんですか、それが 1.50 以下というふうに私たちは目安にして、あのホタルの方、あの発生の方に川っていうのを見極めているというようなことですが、そのように考えてよろしいでしょうか。
はい、まず最初の方ですね、乾燥がその今年のホタルが少なかった原因かということですけども、それはね、乾燥がね、生存率を下げてるということは、これは十分考えられてます。で、先ほどね、言われた中で、放流したやつは全然出てこないけども、自然発生のやつは出てきた。これはね、多分ね、一番大きな理由はね、放流した個体っていうのは人間が人工的に飼育してるのでね、餌をいっぱいやってるので、いい餌がたくさんやってるとね、成長が早くなるんですよね、普通は。そうすると上陸も早くなる。そうするとね、上陸が早くなると、今年は全般のところが非常に乾燥してましたから、その時期と多分符合してるんじゃないですか。それで逆に後半になってある程度雨が降ったりしていきますので、その遅いやつの方は、成長の遅かったやつはそのカラカラの時期にぶつかってなくて、そのあれですね、やや湿った環境があれば、その上陸したやつはそのですね、生存率が高くなる可能性がある。で、実はですね、僕らがやってるホタル水路のね、中にすごい熱心な人がいてですね、毎日ジョロで水かけたりする人もいるんですよ。そうするとね、もう明らかにね、生存率が上がりますよ。それはまあ考えてみれば当たり前で、その乾燥するとね、土が硬くなって掘るにも掘れにくいね。それであと出てきた成虫も水が少ないので、まあ言うならば、ね、食べ物も水も飲まずにじゃやっぱ長生きできないんですね、これは、ね、なので、そういうことは特に今年みたいにカラカラ天気が多いと聞くと思います。で、まあそれがね、どれくらい効いたかっていうのはね、これはね、その川の環境によっても違うと思う。だから、まあ、僕らが一の国はね、川のところに草がいっぱい生えてるような環境だと、カラカラになったらこれは植物が枯れますから、そういうふうにはならないんですよ、めったにね。だからそういう草がいっぱい生えてることは大事。まあ言うならば、植物の表面から水分もどんどんどんどん出てますからね、そういう環境だと土のところも、ね、そういうのが少ない環境よりは乾きが少ないと思います。で、あとですね、2番目の方は、ですね、これはなかなか難しい質問ですね。僕はね、こういうふうに答えられる。そのね、源氏ボタルがいる環境は非常にその清流な環境だっていうふうに一般には流布されてるけども、僕がやったこれまでの経験ではね、そんなに清流じゃない方がよく育てます。それは考えてみれば当然のことなんですけどね、川ニラのね、餌といってもね、川ニラは藻類だけを食うわけじゃないです。みんな有機物だったらいっぱい何でも食えます。ね、もう一番簡単なのは野菜食う入れてください、どんどん食えますから。ね、だから、極端なことを言えば、そのね、川の中に川ニラになるの餌にあがるようなものが一 較的多ければね、カーニアの成分が上がるんですよ。ただ、ね、酸素不足はダメですけど、酸素不足が起こるようだと絶対ダメです。あれはね、陸の上上がってこう逃げてくるということはできませんので、水の中に酸素不足にならないように、だから割にこう、川がね、その何ですか、こう、そういう、なんていうか、縁があったり、そういうふうにしてこう、ね、水がこう、こうなんか、攪拌されるような環境だと、比較的足らなくても、水分がどっか、空気がどんどん水の中に入りますので、そういう環境だと大丈夫。実はね、僕ね、昔、松本城のね、お堀で、ホタルを発生させてくれって頼まれて、やったことあるの、ね、あんな汚いところでも、源氏ホタルは全部育ちましたね。で、それで、じゃあなぜそのホタルがあそこにいないかって言いますとね、出てきたホタルはね、実際は周りが明るいのに全部逃げてっちゃう、滑るような環境だよ、ね、なので、単純に松本城の中でね、毎年養殖しては放し、ね、そしてみんなが見るっていう、そういう 100% 観光目的でやるならそれはできるけども、そんなもんは見せ物だけであって良くないということで、それをやめましたので、ですからね、水田みたいなところにもね、川がいるときとかね、あれ泥でしょ、そういうところでも結構よく育ちます、ね、うん、だから、その辺はね、まあ、その、ホタルが住む環境はすごいきれいな水がのところだっていうふうに皆さんこう認識されているので、それにこう反対するとちょっと、まあ、僕らも気まずいっていう思いがあるんですけども、実はさっきお見せしたようにね、その千匹も出てきてるホタルが出てるあの庄内の川のね、これは見に行ったら分かりますけども、中は泥ですよ、完全に、ね、だけども餌はあるし、上の方から水がどんどん流れてきているので、あと重要なのはそこのところに川の中にいっぱい草が生えたりね、餌がいっぱいあるという、だから川だってもともとね、河原のところにもともとはいっぱい草生えてたわけですよ。でそういうのがないような環境に行っちゃうと、ね、要はそのそこの中に住むような生き物がどんどん減ってきてしまうので、まあ僕から言わせれば非常に住みにくい環境を作っちゃったんですね、人間が。それで川のね、中でこう石があるでしょ、見ていただいたら普通の川ね、石のところにね、藻が生えてないんです。なんでかというと石がゴロゴロところにどんどん転がっていくからですよ。その場所にずっと安定しておればそういうのが生えてくる。ですから、まあ、ホタルがそういう自然の川で住めるようにしたいということだから、川底をどういうふうな状態にしたらいいかというのを考えるんですね。その辺はね、さっき言われたこの 1.5 お宅の 1.5 っていうのは、僕もそういう、あれですね、お宅土での 1.5 って僕はよくそこまでよく存じないんですけども、そんなに汚れてない状態なら住める、むしろね、他のファクターが効いてるんだと思うんですね、
よろしいですか、ありがとうございました。
今、藤山先生の、お話で、やっぱり綺麗すぎてもダメだということで、ここの資料にある、弁天様用水っていうところを下の方にあるんですが、これは本当に戦国の湧き水なんですよね。そこからはやっぱり少ないですね。その周りからはかなり出ますが、この弁天様の湧き水からはあまり確認されませんね。それと弥勒の小足水、近辺、近くっていうか小足水からも、まあ、あまり何回も登ってみたことはないですが、その小足水からもホタルの発生は見たことはありません。
どうもありがとうございました。
それではまだご質問ある方もいらっしゃると思いますが、時間がかなり超過しておりますので、ここで一旦止めたいと思います。それではお礼の言葉を風月の会副会長の塚原から申し上げます。
藤山先生、大変面白い話ありがとうございました。兄弟から言うと硬い話かなというふうに期待もし、また恐れもしたんですけど恐れることはなくて本当に分かりやすく話をいただきました。ありがとうございました。ホタルの間の振り合いとかという話から始まって、実際に自然環境をどうやって守るかというようなお話まで非常に具体的にお話しいただきました。ありがとうございました。私たちの会もちょっと一つレパートリーが増えて